地図にない町、橋本五郎最終回。そうして2年の月日が経ったのであるが、2年経った夏の初め、死は思いがけなくもかの老人を、そして彼女を、しかもその両者を一つにして歌舞伎座の華やかな特等席に見出したのである。
おお、美代子、美代子だ。
寺内は囚人の前も忘れてそう叫んだそうである。菊五郎の棒縛りがストンストンと気持ちよく運ばれているうちに、ふと何かのきっかけで特等席に目をやった氏は、そこに、おお、かつてのあの不思議な老人と並んで輝くように清掃した彼女が、駒使いでもあろうか、これも美しい若い女に二つばかりの子供を抱かせて静かに舞台に見入っているのを見たのである。忘れることのできないその面長な顔、瞳、唇、しかもかの老人がなんとモーニングらしい出立ちで済ましてゆったりと並んでいることよ。寺内の驚きがどんなものであったか、そもそもかの老人は何人であるのか、また彼女は、恋しい美代子は何人の夫人であるのか。今見る老人は明らかにかつての乞食ではなく、また彼女も明らかにかつての船員の妻ではない。
美代子、美代子。
死はもう一度我を忘れて叫んだのである。そしてそのまま席を立ち上がった。がこの時、一方では老人と彼女は死の声にそれと知ったのか、あるいは特別な時間でも来たのか、ちょうどこれも席を立って帰り始めた。死は打ち騒ぐ人々の間を転ぶように抜けて、一度方向を間違えながら懸命に玄関へと走り出た。走り出るのと老人と彼女とが自動車に乗るとが一緒だった。あっと思う間もなく、自動車はつい闇夜へ去ってしまったのである。ちらと見た運転手の顔に何か見覚えがあるように思ったが、その時は死には思い出すことができなかった。しかし死はまだ絶望はしなかった。その自動車の番号を周囲の明かりではっきりと読み取っていたのだ。劇場の人々が彼らに対して丁寧な態度や、運転手のそれに対するうやうやしい態度は、彼らが相当に名のある老人、名のある夫人であることを物語っている。あの自動車も必ず彼らの自家用車に違いない。市はその111666という番号を基調に、まもなく彼女が子爵脇坂夫人であり、かの老人が家付きの七尾医師であることを知った。死は何らゆすりがましい気持ちを持ったわけではなかった。がそれを知ると何か説明しがたいものに惹かれて、死は一日麹町の子爵邸を訪れたのである。そして、おお、そのわずかな行動が死をこれほどの不運な境遇へ導こうとは。
ね、考えてみれば初めから企んだ仕事なのです。あのタバコの件にしたって。
と長い物語を終わった死が言ったのである。
射的や云々も一応の理屈は立つが、事実そんなことが許されるかどうか。また湯煎にしたって、日比谷の泥棒にしたって、事実あれほどぴったりと行くものかどうか。 そうして何がために老人がそれほど私を助けたのか。ね、皆あの女との交渉を持たそうがために老人は前から適当な青年を物色していたに違いないんです。履歴書を見たり一日中構えてその青年を試していれば、それが人間としてどれだけ欠点のない男かどうかはわかるはずではありませんか。ことに私はあの晩真っ先に自分の肉体を隅々まで調べられているのです。
そうです、
あの名のないお湯屋の中で、あの女が歌舞伎座へ連れて行った赤ん坊は、ああ確かに私の子供なのだ。彼らは子供の欲しい一年からあんな風に私を利用した。利用した果ては殺そうとした。111666の自動車はあの不思議な町から久しぶりに往来へ出た私を引き殺そうとした自動車なのだ。運転手の顔は知っている。そうしてようやく私があの老人に面会すれば、何ということぞ。彼らはその金と権力を持ってとうとう私をこんなところへ入れてしまった。弁解すれば弁解するほど病人にされる。抜けることのできないこの地獄へ私を陥れてしまった。ああ誰がこの私の話を少しでも信じてくれるだろうか。あの子供を、やがての子爵を私の子供と知ってくれるだろうか。
割に自由な風天病院の一室で寺内はこれだけの物語を私にして聞かせたのである。死が自殺したと聞いて私はこれをまざまざと思い出した。読者はこの物語をやはり精神描写の言葉として少しも信じてはくれないだろうか。考えてはくれないだろうか。